もしもし。
お世話になります。
はい、テレホン人生相談です。はい、それでは最初にご年齢からお伺いしてもよろしいですか？はい、
54歳です。
54歳。ご家族は？
妻がおりまして、
はい。
57歳。
うん。お子さんは？
おりません。
はい。じゃあ今はお二人で生活してらっしゃるんですか？はい、お二人暮らしですね。お仕事は？
自営のフリーランスですね。
うん、そうなんですね。奥様もお仕事されてるのかしら？
はい、同様の仕事をしています。
そうなんですか。はい。それでは今日はどのようなご相談ですか？
7つ下の弟が実家に母と住んでいるんですが、
うんうん、ご実家にお母様とね、はい、はい。
どうもギャンブル依存の傾向がかなり前からあって、
うんうん、はい、
2年ほど前に父が他界しまして、うん、でその後遺産の分割協議などを、
うん、
税理士さんなどを通して、
うん、
スムーズに終えたんですが、
はいはい、
弟の他に妹もおりまして、私3人兄弟なんですが、
はい、
兄弟3名で平和に何事もなくその遺産を受け取って、うん、
はい、
1年ちょっと経つんですけども、うん、どうやらその数百万円のお金も、
うん、
半年足らずで使い果たしてしまったというようなことが最近発覚しまして、
うん、ご本人からじゃなくてお母さんからとかですかね。
まあ積極的に本人がそのことを告白はしなかったんでしょうけど、
うん、
感づかれた上で、
うん、
泣く泣く告白したというふうに伝え聞きますね。
お母さんから？
母と妹から。
ああ、お母さんと妹さんからね、はい、妹さんは別にもう独立してらっしゃるんですもんね。
はい、
そうなんですか。それで、
まあ、その時に、
うん、
まあ、これも伝聞ですけども、本人曰く 4,5 日蒸発してたらしいんですけども、
うん、
まあ、そのことが発覚、避けられなくなったんでしょうか、
うんうん、
で、まあ、その後もふらりとやっとこさ姿を現すやいないや、なんというかというと死に場所を探してあちこちポツキャリティだと、
うん、
いうふうなことを涙ながらに、
うん、
その場では土下座するなりなんなりしてことを収めたんでしょうけども、
うん、
私はあまりそんなに実家に頻繁に出入りする兄弟ではなくて、
うん、
1年に1回行くか行かないかみたいな感じだったんですが、
うんうんうん、
妹は僕なんかよりも温厚な人間なのか、
うんうん、
弟とは長男である私よりは距離は近かったんですが、さすがにその今回こういうことが発覚してからは、
うん、
ちょっと弟とも今までのようには付き合えないみたいなことを妹が言っていますし、
うん、弟さんがね蒸発しちゃって土下座した云々は、はい、それは今から言うとどれぐらい前のお話なんですか？
9ヶ月ぐらい前、
うん、そのぐらいの時に、まあ、発覚して、で、もらった遺産はどうやら数百万使っちゃったみたいで、
はいはい、
うん、で土下座してということがあったということですね、
ま
あ、
はい、
うん、
で実家にある両親、父も健在なところの海外旅行資金とかがたまたま引き下ろされていって払うばかりになっていた数十万円のお金をタンスからくすねていたりとか、
うん、あ、弟さんっておいくつなんでしたっけ？
47歳ですね、
うん、で一人身？
そうです。
でどうしようということでね、お電話してくださったんですけど、
はい、
何をどう困ってらっしゃいます？お兄さんの立場として
弟と同居している母が、
うん、
なんというか言いくるめられているというとあまりにも疑心暗鬼的な見方かもしれませんが、
うん、
やはり自責の念もあるでしょうし、弟自らのその息子である弟をこうさせてしまったということに対して、う
ん、自責？それは弟さんがギャンブル依存症みたいになったのは自分のせいかとい う,、
ね、
いうようなこと？
同居して生活費も入れない状態でも住まわせているとか、この年齢になっても、
はいはい、
まあ、庇護してしまってこういう結果になってしまったことを、まあ、少し負い目に感じているような節もあるんですね。まあ、これからも一緒に過ごしていく中で、
はい、
まあ、それは別離させなければいけないんでしょうけれども、
うん、
母と二人きりになる際に私は結構正論をはっきりと言ってしまう方のタイプの人間なんで、
うんうん、
弟の処遇これじゃまずいんじゃないと、ああいうことまだやってるのって聞いたりしても、
うん、
あまり正面から答 答えてくれずに、あのちょっとこの話もうやめてもらっていいかなとか言われたことが
2
回あったんですね。
うん、
あんまりこの問題を正面から見てくれない、
うん、
プラスその弟に規制されていて、
うん、
何かこう財産を絞り取られ続けるのではないかという危険があるのが一番悩ましいです、
うんうん、そうすると、まあ今日お電話いただいて先生にこれからご相談するわけですけれども、具体的に何についてお聞きしましょうかね。
根本は弟の病気ということになりますか。はい、今やっているそのようなギャンブル云々とお金に対する正しなさを彼に認めさせて、病院なり自助グループに入ってもらうなりということは彼もまだ一度もしていないことですし、
弟さんを本当に治療につなげる、改心させるにはどうしたらいいかということも含めてね、はい、今の状況について、先生に何かいいお考えをお聞きしてみようと思います、今日お答えいただきますのは弁護士の大迫恵美子先生です。では先生、よろしくお願いいたします。
もしもし。
もしもし、よろしくお願いします、
は
い、
こんにちは。
こんにちは。
まあ大変難しいご相談ですよね。
ま
あ、あなたのおっしゃってることは本当にまあ正論というかね、
はい、
普通のことをおっしゃってると思うんですけど、
はい、
あなたが言ってるようにすればいいのにって、まあみんなね思ってると思うんですけど、はい、実際のその弟さんと、それからまあお母さんなんですけど、
はい、
そのお二人にはその話はあまり普通には聞こえてないだろうなという感じはします。
ああ、治療をせねばならないと私が言う意見かってことですね。
そうですね、はい、弟さんはまあ、47歳だそうですけど、
はい、
お仕事はされてないんですか。
したりしなかったりですが、まあ、していない期間はさほどないんですが、最近派遣社員を切られたと言ってまして、
うん、結婚歴はないんですか。
全くありませんね。むしろ女の子と付き合ったことがないんではないかというふうな印象すら受けますが、
うん、妹さんはあなたの弟さんにとってはもう妹さんなんですか、はい、それとも姉になるんですか。
姉に当たりますね、弟から見ると。
あ、じゃあ真ん中が女の子で、はい、一番下の弟さんっていうことですね。
はい。
そういう構成だとすると、まあお母さんにとってはやっぱり末っ子なので一番気にかかる子供かもしれませんね。
そうですね。
はい。で、今のね状況はね、お母さんは弟にたかられてかわいそうだというふうに見てるようですけど、
はい、
おそらくは、まあ、お母さんとは依存関係だと思いますね。
はい。
お互いに。確かに
そういう感じを強く受ける場合もありました、今まで。
はい。ちょっとね、そんな簡単にね、病院に行けなんて言って、大体ね、ギャンブル依存症を治すための病院って、
はい、
そんなにたくさん数があるわけでもないし、
はい、
非常に時間かかりますよ。そんな、今日行って明日治るなんてそんなことじゃないですよ。
年も年ですしね、弟は。
で、何よりもね、自分が治りたいと思わなきゃ治らないんですよ。
はい、わかります。
だからまず自分が行きたいと思わなきゃ行っても無駄だし、自分が治りたいと思わなければ治療も続かないし、治療の効果が出ないということになっちゃうのでね。
はい。
やっぱりその弟さんが治りたいとか治したいとか思わなきゃダメなんですけど、
はい。
はっきり言って、今弟さんはね、一番楽ちんな世界に生きてるんですよ。
そうですね。
はい。そしてその楽ちんな世界を支えたいと願ってる人がいるんですよ。
はい。
お母さんにもね、考え改めてもらわなきゃいけないんだけど、考え改めてもらった方がいいですよって私が言うとね、
はい。
あなたはまあ出かけて行ってお母さんにね、
はい、
正論を言うと思うんですよ、はい。でもそれ全くお母さんの心には響いてないんです。
だとすると少し手を変えてみるとか話し方を。
ね、話し方じゃないんですよね。
はあ。
なぜかっていうと、この問題にあなたが入れていない理由は、
はい、
あなたはこの問題に共感してる人じゃないから。つまりお母さんの中のね、世間の人から認めてもらうように末っ子が自立して、はい、ちゃんとした生活をしてもらいたいなっていう、そういう、まあ一般的な願いっていうかね。それと別に、今自分を頼ってね、
はい、
自分と一緒にいて、今日もいて、明日もいて、明後日もいるっていうようなね、関係、
はい、
これはお母さんにとっても心地いいなと思っちゃってるもんだから、それを弟さんの方はちゃんと敏感に察知してね、そのお母さんの気持ちに応えてるわけですよ。で、 弟さんの方もね、お母さんにこれからもずっとお母さんのそばにいて面倒見てもらいたいなっていう何らかのこう人間の目に見えないものを出してるので、それはもう本当に分かんないですけど、
私たち
も、そう、それでお母さんもそれを察知してね、うん、いいよって、そのいなさいっていうなんか信号を出してるから、二人の間はすっごくね心地いいんです。そこが、そこへあなたがね、ズカズカズカって言ってね、はいはいはい、何が正しいか俺が言うから右左ってね、
まあ、侵入者ですよね、まさに
だからそれはもうみんな、ああ聞きたくないなって思っちゃうような話をするので、全然解決にあまり向かわないと思いますね。
じゃああまり私はその弟と母の世界に介入しない方が良いということでしょう
か。いや、まあそれでもほっとくとこのままですよ、ずっとね。だって二人の間では解決できないですから。共依存っていうのはお互いだけでは絶対解決できないんで、はい、その共依存関係を引っ張がして壊さなきゃいけないわけなんですけど、
はい、
それは外部の力がいるんですよね。ただその外部の力はあなたのように出かけていって正論を解くことではないんじゃないかなっていう感じがします。だからとっても難しいんです、この問題はね、
はい、
一つはね、やっぱりお母さんが、まあ、末っ子とはべったりなんだけど、
はい、
その一方でね、あなたとも心が開いて話せるような関係があった方が、
はい、
お母さんは楽ちんでしょうね。
その際にはやはり核心部分の話は、
いや核心の部分の話してもいいんですよ、
はあ、
だけど正しいことを俺が言ってるんだから正しいことを聞けっていうことでは核心部分に触れてることにもならないですよ。お母さん大変だねってね、お母さん、僕はお母さんの子供だからね、
はい、
お母さんのことすごく好きだよってね、ちゃんと言えますか、は
い、いや、まあ、ここまで問題が進んでしまっているんですから、正直にそういうふうに言うようにしたいです。
しみじみ言ってね、
はい、
あなたの言葉がしみじみ胸にしみないと、
はい、
お母さんあなたの言葉聞こえないですよ。
そうですか、
長男だからね、正しいことをして正しくこの家をね伝道しようっていうふうに思ってるかもしれないけど、
はい、
もうそれは苦しいんです、みんな。だってもうこれはめちゃくちゃ間違ったことになってるって誰でも分かってるんですから、
はい、
弟さんだってもちろん分かってるんですよ。こんなことは本当にまずいことだしね、はい、でみんなにもう文句も言われてるし、こんなことしてると将来大変なことになっちゃうかもしれないし、もう自分のやってることは本当にまずいことだってことは分かってるんですよ。
もちろんそうだとは思うんですが、目をそらし続けている。
目をそらしてるっていうかやめられないんですよ。
ああ、はい、
やめられないからギャンブル依存って言うんであってね、こういうギャンブルとかアルコールとかいろんな依存にかかってる人っていうのは、目の前の状況を回避するためにまあしょっちゅう嘘をつくんですよ。
そうですね、
だからそんな嘘にね一回一回動じてね、もうお前なんか知らんって言ってるようではもう解決なんかとてもできない。
はい、本当にそうでしょうね。
だからもう本当に身を挺すぐらいの気持ちでね、お母さんがとにかく私も本当につらいよっていうことをあなたにね打ち明けてくれるようになるまでは全然話をしても響いてないので、とにかくあなたがね正しい人でいるっていう限りは家族じゃないですから、今のこの家族ではね。
そうですか、はい、
かわいそうなお母さん、僕はお母さんが大好きだって言ってお母さんに近づいていって、お母さんを抱き取って家から外に出して、妹さんと3人で話し合って弟さんを助けるためにどうしようかって考える、そういう構図を想像してください。
わ、はい、かりました。
はい、
はい、いかがでしたでしょうか。
はい、
少しね今後の何かにね先生のお言葉を役立てていただけたらなと思うんですがね、
はい、正論ばかりがそうではないと、
まあ、そう、まあ、先生のお話もご参考になさってやってみてください。
はい、はい、ありがとうございました。はい、
それでは失礼いたします。
はい。